お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアにいる日本人のイメージというと、代表的なのはやはり観光客やワーキングホリデー、日本企業の駐在員、日本食レストランといったところでしょうか。しかし日本人移住者には実際に明治以来の長い歴史があります。20年以上前に発行されたオーストラリアの日本人という本にはその記録がまとめられており、去る8月にオンライン化が実現しました。こんばんは。20年余り前のこの本の編集と出版、そして最近のオンライン化の両方で中心的な役割を果たした JCS シドニー日本クラブの水越雄志郎副会長に本の発行の経緯から聞いてみました。
もうだいぶ前になりますが、1997年という年が日豪友好記念の年だったんですね。で、1997年っていうのは100年前、1897年にシドニーに日本の領事館が設立開館した年で、まあ、それから100周年にあたると。それから日豪通商協定が調印されてから40周年っていう、まあ、記念の年ということで、この年にさまざまな事業が行われたんですが、その事業の一環として何かしようということで、当時全豪日本クラブというシドニー以外にもメルボルンとパースとブリスベンにそれぞれ日本人永住者の会がありましたので、その4つのクラブの連携組織である全豪日本クラブとして、まあ、明治から続いている日本人移住者の歴史を概観するような、そういう本の出版をこの友好記念事業の一環としてやってみようかという話が出てきまして、まあ、それでオーストラリア日本人という本が、出版されたっていう、まあ、そういったいきさつです。
実際にこうプリントされて、流通するようになったのはいつ頃でしょうかね、この本が。
ですね、仕掛け2年ぐらいその編集制作に時間がかかったんですが、まあ、1997年がそういう記念の年だということは、その前の年の96年に発表がありましたので、まあ、そこでそういう企画をプロジェクトを開始しようとなって、で最終的に98年、11月に完成をしたっていうことです。
2年がかりの編集出版というわけですけども、情報を集めるのって大変だったんじゃないでしょうかね、当時。
そうですね、まあ今のようにそのインターネットが普及しているっていう、そういう時代じゃなかったですから、本当にもう手探り状態で、で全国に日本人会ですが日本クラブですとか、そういった組織にあんまり関わっていない日本人の方もたくさんいらっしゃいましたし、まあ口コミでいろんな人に声をかけてということで、まずはそのいろんな、移住されてきて日本からやって来られた方たちのいろんなお話を聞いて、それをまあ体験記のような形でまとめて原稿を書いてもらって、で当時の、写真や何かを提供していただいてということで、結構な作業だったんですね。で確かに大変だったんですけれども、一応組織が全国に4つありましたので、各地域の日本クラブを通じて会員の方たち、その他の日本人に声をかけていただいて、で貴重な体験を原稿に書いていただこうということで、なんとか形になったわけです。当時まだそのコンピューターが普及していませんでしたから、手書きの原稿がかなり多くてですね、それを原稿用紙いただいて、ワープロとかを使って、入力をしたりだとか、まあコンピューター持ってる人に入力作業だけを頼んだりだとか、そういった形で取材をしたり、もちろんその本人が書いたりっていうこともありますけれども、それをまた入力をするという形で、かなりの人たちに お手伝いいただいて、まあこれ全てまあボランティア活動ですけれども、そういう形で足掛け2年ぐらいかかったっていう状況でしたね。
うんうん、貴重な写真も随分入ってますんで、これは本当に大変だったんじゃないかと思いますけども。
そうなんです。写真も、大事な写真ですので、紛失なんかするわけにもいきませんし、いただいたものをスキャンをして、で、確実にご本人にお返しするという形で、まあそういういろんな作業がかなり緊張感を持ってやった覚えがあります。
うん、そうですね。で、出来上がって発表された時の反響というのはまだ覚えていらっしゃいますか？
もうようやく出来上がったっていうことで、まあ、編集に携わった人たちはもう安堵したっていうか、ほっとしたっていうか、これで様々な作業から解放されたっていう、まあそういうほっとした形がまあ強かったんですけれども、まあ多くの方たちがこれだけのものをよく作ってくれたということで、皆さんそうおっしゃっていただいてありがたかったですね。1997年が日豪友好記念の年っていうことでしたけど、事業自体は97年から98年にかけて、様々な文化関連行事がありましたので、何としてでも98年中には発行しなければということで、最後はもう本当に時間との勝負で印刷所と行ったり来たりしながら、なんとか出来上がったっていうことです。で、完成、まあ、ヒーローパーティーでもないですけれども、ちょっとした催しを翌年1月ですね、皆さんにお披露目をして、あとは各地の日本クラブの人たちにも数百冊単位でお送りをして、皆さんのクラブを通じて、販売をしたり寄贈したりということで、じわじわとこの本が広まっていったなと思ってます。
それが今度はですね、8月ですか？オンラインになさってますよね。
そうなんです。もうこれ出版してから20年以上経って、もう絶版状態でなかなか入手するのが困難ですので、個人的に皆さん何人かの方うちに一冊置いてあるみたいな形でしか今現在この本のことを知る人っていうのは少ないですので、たまたまこういう貴重な本だからデジタル化してでも今の若い人たちにも手に入るような形で紹介してはどうかという話がありましたので、で、8月にこの全ページデジタル化してサイトにアップするっていうことをやりました。
これ全ページをアップするって大変だったんじゃないですか？どうやられたんですか、これは。
そうですね。出版当時は、一応入稿データっていうのがもうデジタルデータっていう形で、あったんですけれども、残念ながら探したんですが見つからなくてですね、もう一度これまた全部入力するなんてわけにはいきませんので、一冊バラバラにしてですね、詳細なそのスキャンデータにして、でなんとか PDF データとしてまとめましたけれども、一冊分丸々のスキャンデータですので、ある程度高解像度ですから、かなりデータ容量は大きいです。
これ、どなたがやられたんでしょうかね、これ、スキャンするんだけど、大変だと思いますけど。
私が全部。
そうですか。
はい、全ページをばらして、1ページずつスキャンしていきました。結構時間かかりましたけど、まあ、別にまあそれ自体はね、単純な作業ですから別に大丈夫ですけど。
夢に出てきたんじゃないですか？
いや、スキャンをして、まあ、いわゆる高速のそのスキャナーだとか、プリント、業務用のコピー機があるわけじゃなかったので、スキャンをした後ですね、よく見ると少し斜めになってたというか、補正が必要だったんですね。それに気づかず、後からその補正修正作業が結構ちょっと時間がかかりましたね。
デジタルになりますと、それこそ地球上のどこからでもリーチできるわけですけども、反応はいかがでしょうかね。
一応、この8月7日にその一般公開という形で、日系オーストラリアっていう、まあ、その日本人移住者の人たちの情報がいろいろアップされている日系オーストラリアっていうサイトに、このデジタルデータ、オーストラリア日本人のデータをアップしていただいて、そこでダウンロードできるようになってるんですけれども、確認したところ、先月末、9月末までに、この本、アクセスして閲覧されている方は1600人以上。あと、この日系オーストラリアのサイト自体も、前年比6倍以上のアクセス増加ということで、で、特にこの本のページが一番、このサイトの中では今一番アクセスが多いと、そういうふうに聞きました。
ああ、そうですか。苦労した甲斐がございましたね、それだと。
ええー。もう ほとんど忘れられている本だったと思うんですが、こういう形でデジタル版化、電子版化することで、また日の目を見てですね、いろんな人たち、特に若い世代の人たちに知っていただきたいですし、こういったに、まあ、オーストラリア、明治時代からオーストラリアに関わる日本人の歴史があるんだっていうのをぜひ知ってもらいたいですね。
日本人移住者の記録、オーストラリアの日本人の編集とオンライン化に携わった JCS の水越裕志郎副会長でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。